どうもこんばんは。聖書林読会の時間がやってまいりました。通常だと、9時から火曜日の9時から林読会やってるんですけれども、ちょっとですね、9時からって大体10時ちょっと前に終わるっていうのちょっと遅いなと思ったので、これからしばらく8時、火曜日の夜8時から林読会をしたいと思います。はい、もしお時間のある方、参加してもいいよっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄に、あります聖書アプリを、ダウンロードして参加していただけると嬉しいです。もちろん紙の聖書を持ってらっしゃる方はぜひ、そちらをお使いください。私たちは新改訳2017年版の聖書を使用してます。よろしくお願いいたします。はい、どうもこんばんは。 KK さん、 KK さんも来られてるね。 KK さんも参加されますか？もしよかったらよろしくお願いします。はい、KK さんも、
はい、こんばんは。
久しぶりです。こんばんは。
元気ですか？
なんとか元気です。
よかった。元気で。お、フリさんもいらっしゃいました。お、今日は、よろしくお願いします、フリちゃん。聞こえるかな？
よろしくお願いします。
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 それでは、電波が乱れる前に、早速始めたいと思います。今日の聖書箇所は、サムエル記第2の21章で、タイトルは血の責任ということにしたんですけれども、ざっと読んだらなんか話がエピソードが前半後半で2つ入ってる感じだったんですよね。もう血の責任っていうのは前半の物語のお話の、まあ、タイトルかな。で、その後半はまた全然また別の話なんですけれども。それでは、早速読んでいきたいと思います。はい、最初に、じゃあ、KK さん、それから、プニちゃん、それからモグちゃん、で、私の順番でよろしいでしょうか？
はい。
はい。はい、じゃあ、KK さん、21章、節からお願いします。
ダビデの時代にいいですよね。
はい、そうです。
はい、行きます。
はい。
ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉が起こった。それでダビデは主の御顔を求めた。主は言われた。サウルとその一族にその責任がある。彼がギブオン人たちを殺戮したからだ。
王はギブオン人たちを呼び出し、彼らに話した。このギブオン人たちはイスラエル人ではなくアモリ人の生き残りで、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいた。だがサウルはイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを討とうとしたのである。
ダビデはギブオン人たちに言った。あなた方のために私は何をすべきであろうか。私が何をもってなだめを行ったら主の譲りの 地が祝福されるだろうか。
ギブオン人たちは彼に言った。私たちとサウルおよびその一族との間の問題は銀や金のことではありません。また私たちがイスラエルのうちで人を殺すことも、殺すことでもありません。ダビデは言った。私があなた方に何をしたらよいと思うのか？
彼らは王に言った。私たちを立ち放そうとした者、私たちを値段をして、イスラエルの領土もどこにもいさせないように企んだ者。
この者の息子の七人を私たちに引き渡してください。私たちは主が選ばれたサウルのギブアで、主のために彼らを晒し者にします。王は言った。 引き渡そう。
王はサウルの子、ヨナタンの子、メフィボシェテを惜しんだ。それはダビデとサウルの子、ヨナタンの間で主に誓った誓いのためであった。
王はアヤの娘、リツパがサウルに産んだ二人の息子、アルモニとメフィボシェテ、それにサウルの娘、メラブがメホラジン、バルジライの息子、アデリエルに産んだ五人の息子を取って、
彼らをギブオン人の手に渡した。彼らはこの者たちを山の上で主の前に晒し者にした。これら七人は一緒に倒れた。彼らは刈り入れ時の始め、大麦の刈り入れの始まった頃殺された。
アヤの娘リツパはアラルノを手に取って、それを岩の上に敷いて座り、刈り入れの始まりから雨が天から彼らの上に降る時まで、昼には空の鳥が、夜には野の獣が死体に近寄らないようにした。
サウルのそばめ、アヤの娘、リッパのしたことはダビデに知らされた。
ダビデは言って、サウルの骨とその息子ヨナタンの骨をヤベシュギルアデの者たちのところから持ってきた。これはペリシテ人がサウルをギルボアで撃った日に二人を晒し者にしたベテシャンの広場からヤベシュギルアデの者たちが盗んでいったものであった。
ダビデはサウルの骨とその息子ヨナタンの骨をそこから携えて登った。人々は晒し者にされた者たちの骨を集めた。
彼らはサウルとその息子ヨナタンの骨をベニヤミンの地のセラにあるサウルの父のキシュの墓に葬り、すべての王が命じた通りにした。その後神はこの悔いの祈りに心を動かされた。
ペリシテ人が再びイスラエルに戦いを仕掛けたことがあった。ダビデは自分の家来たちを連れて下り、ペリシテ人と戦ったが、ダビデは疲れていた。
ラファの子孫の一人であったイシュビ・ベノブはダビデを撃つと言った。彼の槍の重さは青銅で300シェケル。そして彼は新しい剣を帯びていた。
セルヤの子アビシェイはダビデを助け、このペリシテ人を撃ち殺した。ダビデの部下たちは彼に誓って言った。我々と一緒に戦いに出ないでください。あなたがイスラエルの灯火を消さないために。
その後のこと、ゴブで再びペリシテ人との戦いがあった。その時、シャ人、リベカイは、ラファの子孫のサフを撃ち殺した。
ゴブでペリシテ人との戦いが再びあったとき、ペリシテ人ヤイルの子エルハナハナンはガテ人ゴリアテを撃ち殺した。ゴリアテの槍の絵は旗折りの巻き棒のようであった。
再びガテで戦いがあったとき、手の指、足の指が6本ずつで、合計24本指の当主がいた。彼もラファの子孫であった。
彼はイスラエルを阻止したが、ダビデの兄弟、シムアンの子、ヨナタンが彼を撃ち殺した。
これらの4人はガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。
アーメン。
アーメン。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうだいぶね、21章だから、もうに、サムエル記が24章で終わりだから、もうすぐですね、
うん、
ちょっとで終わるね、
うん
うん、はい、なんかまあなんか、最初のところは、その、 3年間飢饉が起きたというところから、うんうん、で、ダビデはどうしたかっていうと、ちゃんと神様のね御顔を求めたって、うん、主の御顔を求めたっていうふうに書いてありますよね、
うん、
はい、神様にお伺いを立てました、
うん、
してでしょうかっていうことでね、この主の御顔を求めるっていうのが、なんか私の今年のなんか、ま、学び、前も言ったかもしれんけど、主の御顔を求めるっていうのがテーマで学んでるんですよ、今。
うん、
うん。このなんか主の御顔を求めるっていうのが、すごく、聖書の中では、なんかこう、じっくり読むと、ちょいちょい出てくるらしくて、そしてなんかその罪がある時っていうのが、人間が罪が出だすと、例えばアダムとエヴァが、罪を犯す前はこう神様と本当顔と顔を合わせて、
うん、
エデンの園でその自分たちの仕事して楽しく豊かに暮らしていたのに、その悪魔の誘惑に乗ってしまって、その神様の、言葉を疑ってね、これから神様の御顔を避けて隠れてたじゃないですか、夕方、うん、神様のこの気配がしたのを避けてね、だからその人間ってそのなんかやっぱりやましいことがあると相手の顔が見れなくなるじゃないですか、
うん、
うん、なんかそういうふうなことでやっぱ罪があると、その神様を避けるようになってしまう、人間っていうのは。それでこう神様からこうどんどんどんどん離れてしまったっていうところなんだけど、その今私クリスチャンはそのなんていうかな、そのイエス・キリストのその罪のね贖いを信じて、それで、神様から離れた生活をしていたんだけど、その神様に向き合うことが許されて、で今その神様の子供としていただいてるわけじゃないですか、養子みたいな感じで私たちの言葉っていうのはね、うん、だからなんかその私たちがそのなんていうかな、その、こう伝道っていうかね、他の人にこのイエス・キリストを知らない人にその神様っていうのをこう、紹介する時っていうのは、いろいろ話す時っていうのは、それにその悔い改めなさいみたいな言い方あるじゃないですか、すごいこう自分のその今までの生き方をこう後悔して、そしてなんかそういう風な感じで悔い改めるっていう言葉のニュアンスにそういうのを感じるけど、そうじゃなくてその神様の方に体を向けなさいっていう、そういう神様から離れてこう顔を隠してうつむいて、それとか怒りを持ってる時って顔を背けたり相手の顔見ないじゃないですか、目をそらして話したりするじゃないですか、頭に来てる時って、
うん、
そうじゃなくて、やっぱその神様と和解するっていうのは、その神様にと向き合って体ごとこう向き合って神様を見上げて神様と対話するっていう、うん、その状態で、このなんかこの主の御顔を求めたっていうのがここにもあるんだなと思って、そのダビデのね、うん、大体こううまくいかない時っていうのは、その神様に聞かないで自分の力でやろうとしている時っていうのが、なんかちょっとね、変な方向に行きがちだけど、ここはこのダビデは神様の御顔を求めてるんだなっていうのを思いました、書いてあるなと思って、
うん、
そしたらそのサウルとその一族に血の責任があるっていうふうに神様が教えてくれたんですよね、
うん、
でギブオン人を殺戮したからだって書いてあるんですけど、ギブオン人っていうのは異邦人で、イスラエルの民ではないんだけども、
うん、
覚えてるかな、なんかもやーっと多分覚えてると思うんだけど、ヨシュアキだっけな、ヨシュアキっていう、ほら、出エジプトで、その、イスラエルの民がエジプトからカナンの地に向かって、
うん、
こう、脱出したっていう神様に、と一緒にね、 で、そのカナンの地に入ってきた、そのカナンの地にもともとイスラエルの人たちはこう、まあ、あのヤコブの時代っていうのはそこに住んでたんだけども、うん、そこにはほら他にもいろんなあの民族が住んでて、
うん、
で、あの戻ってきたらやっぱその対立とかもあるわけじゃないですか、その、
うん
う
ん、
もうヤコブの子孫がものすごく増え広がってるからね、
うん、
で、その、まあ、ちょっとそこら辺はちょっとややこしいから端折るけど、それでその戻ってきたらそうやってこう向かってくるのをこうなんていうの、まあ、成敗するじゃないけど、そういう風にして、うん、まあどんどんどんどんイスラエルの人たちはこうし進んでいったわけですけれども、その中であの当時のなんかこうか戦いっていうのはもう神と神との戦い、要するにその異民族が拝んでる神様とあのイスラエルの神っていうのがどっちが強いかっていうので勝敗が決まるっていうふうな考え方もあるらしく、あのイスラエルの民がもうすごい強くてどんどんどんどんあの進んでくるものだから、結構この周りの民族っていうのはあのちょっとびっくりしてるし、あの恐れてるわけですよね。ほらあのエリコに来た時に、エリコだっけ、なんかあのほら遊女ラハブが、うん、あの人は異邦人だけどその、
うん、
ヨシュアが派遣したその石膏たちをかばって、そして私はそのあなたの神に従いますみたいなことを 言ったんだよね。
うんうん、
それだからあのラハブの家族とかラハブは助かったんですよね。でイスラエルの人たちと異邦人だけど合流したじゃないですか。それと一緒でこのギブオン人もあの、うん、あイスラエルの民が来た、でもイスラエルの民ってやばいらしいねって言って、やっぱもう神様がもうすごい強いみたいで、もう絶対無理だなって、うん、こっちに勝ち目はないな、うん、どんどん周りのやつらは やられてるよっていう風なところで、もうこれはどうしようかってなった時に、このままだったら自分たちも殺されるなっていう風になった時に、あの変装していかにもなんか遠くからやってきましたっていうようなボロボロの格好をして、
うんうん、
そういう話あったじゃないですか。それがあの、うん、吉野駅の9章にあるんですけど、うん、その時でも本当に昔の話ですよ、
うん、
このダビデの時代よりずっと昔の話なんだけど、その時にあのイスラエルの民は騙されて、
うん、
本当に遠くから来たんだろうっていうふうに思っちゃって、うんね、あのパンもなんかすっごいもう何日もかけて旅行してここまでたどり着きましたっていうのをわざわざそういうちょっとボロボロのパンとかも食料 も見せて、服もボロボロの見せて、うん、そして、私たちはもうあなたの神に従いますっていうふうに、異民族だけどね、うん、であの自分たちを滅ぼさないでくださいっていうこう契約を結んでるわけですよ、
うん、
だからこの人たちを殺しちゃいけないわけですね、イスラエルの民は、
うん、
神の御前で約束したことだから、その時に、
うんうん、
もう未来永劫このギブオン人を傷つけてはいけないのに、サウルは傷つけてしまったんですよね、
うん、
そう、それで殺戮したんだと、ギブオン人を殺戮したからだよ、うん、だからこの基金、3年間引き続いている基金っていうのはそのために起こったんだよっていうことを神様に教えてもらったわけですよね。あのそれで、ダビデはギブオン人たちに、と話し合ってね、何をすべきだろうかとって言ったら、そのギブオン人の人は、これは金や銀や金で解決する問題じゃないと、
うん、
うん、あの金と銀のもんことではありませんというふうに、でまた私たちがイスラエルのうちで人を殺すことでもないと、
うん、
いや、まあ、その復讐みたいな感じでね、多分そういうことだと思うんですけど、うん、そしたらどうしたらいいと思いますかっていうふうにダビデが聞いたら、
うん、
私たちを立ち滅ぼそうとした、うん、人の息子7人を私たちに引き渡してくださいって言うんですよ。
うん、
これはそのだ要するにこのギブアの人たちを殺そうとしたのは、日本人を殺そうとしたのはサウルじゃないですか。だからサウルの息子をダビデは殺してなかったんだよね、ちゃんと保護してたんだよね今まで。でそれを七人の息子を出せというふうに出してくださいっていうふうに言われたんですよね。それで、引き渡そうって言うんですよダビデは。ありました、引き渡しましょうと。それでここなんだけど、こう名前がさ、こう同じ名前とかの人がいるのでちょっとややこしくなるんですけど、ヨナタン、サウルの子ヨナタンっていうのはあのダビデの親友ね、
うん、
もう兄弟のちぎりを交わしているのがヨナタンですよね。でその子供メフィボシェテはちょっとそれはあのダメだなと思ったんですよ。それは出せないと、ヨナタンとの、うん、そう神の御前で約束した息子なので、あの足が苗てる人ね、このメフィボシェテね、うん、ヨナタンのこの、 あの足の苗たメフィボシェテは出せんなと思った。それで、うん、それはちゃんと契約がある。もう契約っていうのめっちゃ大事だなっていうのはすごい感じますよね、うん、本当あの私たちのその約束の重みと全然違うなっていうふうに思う。その神様の前で約束してるんだっていうふうにあのいうことであるならばね。それで、うん、そう誓いのために、メフィボシェテを惜しみました。なのでそれはもう外しますよね。それで、うん、じゃあ誰を7人の息子誰を選ぶかっていうと、アヤの娘リッパがサウルに産んだ2人の息子で、このアルモニとメフィボシェテ、この人もメフィボシェテってあるけど、うん、あのメフィボシェテではなくてアヤの娘リッパの息子ね、
うん、
別のメフィボシェテね、アルモニとメフィボシェテっていうこの2人と、そして、サウルの娘メラブ、が、アデリエルに産んだ、アデリエルっていう人との間に産んだ、5人の息子、これちょっとここには名前がないんですけども、この5人ので、足して7人ですよね、をギブオン人に渡しました。で彼らはこのギブオン人はね、この人たちを山の上で神様の御前でね、主の前で晒し者にして7人一緒に殺しました、倒れた、
うん、
で、それはいつかというと借り入れ時の始めというから、大麦の借り入れの始まった頃ってだいたい4月ぐらいらしいです。
うん、
今なんか福岡でもあっちの筑紫野とかね、あっちの方行くと麦畑がすごい広がってて、今っていうかその先月見た感じね、麦が、うん、麦って春に実るんだね。麦秋って言うじゃない、麦秋って麦の、あれは春の意味らしいね。ややこしいねなんか九州小麦っていうのはね、結構そのパン屋さんとかでよく見ますよね、九州の麦にこだわってますとかなんか言ってね、うんうん、あんまり麦って儲からないらしいですけども、そうやってこの麦がちょうど 春らしいです。でこの時に、殺されましたと、うん、そしてこのね5人のサウルの娘メラブっていう人はここに名前はないんですけども、うん、アヤの娘リツパ、このサウルのそばめだから、うん、まあ、性質じゃない人ね、
うん、
この人は、ね、息子2人死にましたけど、この人の、
うん、
ね、借り入れの始まりから雨が天から彼らの上に降る時までって雨季が始まるのが10月ぐらいなんだって。だから4月から10月までのおよそ半年間、うん、この人は外で、
うん、
荒布っていうのがなんかどういうのかって、まあ、チクチクするらしいです。チクチク硬くて、だらだら、うん、チクチクするその上に座ってね、あの上に、うん、それで、その遺体のバンをするんですね、その猛禽類とか 野の獣にやられないように、
うん、
死体が持ち去られないように、
うん、
この人は半年間外で、もう番をしていました。でこの番をしていたっていうことはダビデに伝わってきました、
うん、
そして、ダビデは、そのサウルの骨とヨナタンの骨を、ヤベシュギルアデのところから者たちのところから持ってきたって書いてあるけど、これってあのダビ、ヨナタンとサウルが死んだ時になんか城壁に晒し物にされてたのを、
うん、
そのサウルのまあ部下としてこう部下だったんだろうね、この、ヤベシュギルアデの人たち。ヤベシュギルアデの人たちっていうのはイスラエルの民ではないけれども、そのサウルの下で働いてた人たちだと思うんですが、この人たちはなんとこの危険を顧みず夜ね、
うん、
ほっとり行って、サウルと、ヨナタンの骨を盗んできましたよね、うん、そういう話があったよね、うん、そして丁寧に葬ってくれてたんだよね、
うん、
その葬ったものを、引き取ってね、ダビデはね、うん、そして、それをベニヤミンの地にあるサウルのお父さんであるキシュの墓に、
うん
うん、サウルとヨナタンの骨を葬りました、
うん、
そう。そして、その後そういうふうに、まあ、結局その5人、7人のサウルの、子供、サウルの子供とかの、まあ、サウルの血筋のものね、
うん、
が、飲む男子が7人殺されたことによって、その祈りがね、神様に通じて心を動かされて、そしてその飢饉、うん、3年間続いた飢饉っていうのは、まあ、
うん、
収まったっていうことなんでしょうけども、
うん、
ちょっとなんかかわいそうな気がするんですけども、ただその民数記っていうのがあって、うん、そのいろいろ立法が書いてあってね、そのイスラエルの民が守るべきルールが書いてある、その民数記っていう、あ、に書いてあるその民数記の中に、の35章のなところ、35章33節かな。そこに、要するにその、あなた方は自分たちのいる土地を汚してはならない。血は土地を汚すからである。土地にとって、そこで流された血は、その血を流した者の血以外によってなだめられることはないっていうふうに書いてあるので、うん、要するにそのギブオン人の血を流したわけですよね、サウルは、
うん、
そして土地を汚したら、そしたらその、うん、殺したそのサウルた、うん、サウルのその一族の者の血によってでしかその土地をなだめることができないんだよっていうふうな規定がここに書いてあって、うん、これって本当になんか血生臭いなと思っては残酷だなと思うけれども、でもその、うん、なんていうか、それだけやっぱりその契約、神様の前であった契約っていうのはもう本当に大昔のことだけど、うん、ダビデからしてもね、
うん、
ギブオン人を傷つけてはいけないっていうその約束っていうのを破ったっていうことはね、やっぱり、うん、もう本当にこう重いことで、その、うん、ギブオン人を殺した者たちのその血、
うん、
でしか、血は血でしか贖えないっていう、まあ、イエス様もほらね、イエス様の血潮によって私たちは、うん、の罪はね清められたっていうことで、うん、血潮に覆われて、いや、罪が許されたということがありますけれども、その血っていうものがすごく重要なことなんだなっていうふうなことも感じました。
はい。うん、
まあ、なんかそういうちょっとあまり深く言うとキリがないので、もうここでやめます。で、それから後半の 話が今度はダビデがまたこのペリシテ人がこう戦いを仕掛けてきたっていう話にこの変わるんですけども、そこで戦ったんだけどダビデは疲れていたっていうふうに書いてある、まあ、確かにもう年齢も年齢 だろうと思うので、もうね、サウルは千を打ちダビデは万を打ったっていう言われてたぐらい若い時はすごかったけど、やっぱりもうダビデ もういろんなことがあってもうだいぶ疲れてきたんじゃないかなって、それはしょうがないなっていうふうに思うんですけども、そしたらなんとこのこれがねよくわからないんで、私いろいろ調べたんだけど、ラファの子孫ってわかります？プニちゃん。
わかんないです。
わからないですよね、ここね結構ね、うん、あんまりそこはなんか突っ込んじゃいけないのか知らないけど、あんまり詳しく書いてないんだよね、うん、なんかいろいろなんかこの話の中話で、まあ、まあなんとなくこうなんていうかな、ダビデが全部抱え込むんじゃなくて、そのまあそのいろいろ後継者がね、いろいろ部下が育ってきて、そしてそのダビデが今までこう一人で奮戦してたところをこういろいろね若い者が補助してくれて、まあそのダビデがすべきことっていうかダビデの立場っていうものを考えてとか、なんかそういうふうな話はあるんだけど、このラファの子孫が何かっていうのはとか、このなんか一人一人がどういうあれなのかっていうのがなんかあんまりよくわかんなくて、なんかまあ間違いなく言えるのはそのペリシテ人であって、そしてその巨人すごい体が大きい、うん、大柄のその血筋の人たちっていうのはなんとなくわかるんですけども、
うん、
ダビデがその若いとかの少年の時にゴリアテっていう人と戦ったじゃないですか、一、うん、人で、うん、あの投石機で額に平たい石をビシッと当てて食い込んで、うん、そして、うん、あの石一個で倒したじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、関係者みたいですよ、どうも。で、だから、まあ、少なからずダビデには恨みがあると思うんですけど、で、その中の、その、ラファの子孫の一人である イシュビ・ベノブという人は、ダビデを撃つと言って、彼の槍の重さは、青銅で300シュケルありましたって書いてある。300シュケルっていうのは、だいたい 3.4 から 3.5 キロぐらいらしいです。
うん、
重いと思う？猫一匹ぐらいの重さですよね、大体。3.5キロ。
うん、そうね。
私の思ったほど重たくないなと思ったんだけど、うん、でも槍ってな投げたりするときにどうなんだろう。これってわざわざ書いてるってことは、その巨人ですごい大きな武器を持ってたんだよっていうことが言いたいからわざわざこの槍の重さのこと書いてるのかなと思うけど、300シケルって 3.5 キロなんだと思って、30キロだったらなんかあ巨人だなって感じするけどどうも、まあ、でも1シュケルがね、計算間違ってないよね、1シュケルが 11.4 グラムって書いてありますので、まあ多分3、
そうやね、
そうですよね、
うん、
1キロは1000グラム、1000グラムが1キロだよね、うん、なんだって、まあ、3.5 キロって私はなんかうんと思ったんだけど、そして、新しい剣を帯びていましたと、そして、うん、こうダビデがこのイシュビ・ベノブにやられそうになったんですよね、
うん、
イシュビ、いや、ちょっと待って。そう。イシュビ・ベノブにやられそうになってたんだけど、この、アビシャイっていうそのダビデの甥っ子ですね。
うん。
甥っ子に助けられました。ヨアブの弟だと思うんですよね、アビシャイは。
うん。
うん。ヨアブってあの将軍ね、ちょっと残酷な、ダビデの、息子を髪の綺麗な息子アビシャロムの、うん、を槍3本持って行って、もうあっさり 迷いもせず殺した人の、うん、弟だと思います。このアビソイって割とこうちょいちょい出てきますよね。でこの人に助けられました。そして、もうねもう戦いに出ないでくださいって頼まれましたもうなんかダビデが死んでしまったらそのもうなんていうかなイスラエルの灯火をが消えてしまうっていうこうその希望の光、ダビデっていうのはね希望の光でもあり、そのやっぱりそのシンボルっていうか、もうダビデはもう王様として伝と控えておいてくださいっていうようなことでしょうね、
うん、
まあそういうふうに言ってもらえるダビデは、まあ、幸せですよね、うん、もういいですっていうふうに。だから多分この戦いがこのペリシテ人との戦いが多分ダビデの最後の戦じゃないかっていうふうに言われています、うん、そして、それから、5部で再びペリシテ人との戦いがありました。そしたら今度また別の巨人が出てきたんですよね、
うんうん、
ラファの子孫だからサフっていう人がね、うん、サフっていう人が、うんこの間さっきはイシュビ・ベノブで今度はサフで、このサフは誰がやっつけたかっていうとフシャ人シベカイっていう人ね、シベカイっていうこのダビデの部下がやっつけました、
うん、
でそれからまたこの5部でペリシテ人との戦いが再びあった時に、うん今度はガテ人ゴリアテを、ベツレヘム人ヤエルの子エルハナンがやっつけました。でこのゴリアテって書いてあるから、
うん、
なんかそのネットの中ではなんかこのゴリアテはダビデのあの時のあのゴリアテですっていうふうに書いてある人がいたんだよね。違うよねこれは違う、また別のゴリアテだと思います。これはだってあの時首を落としましたよね。ダビデはあのゴリアテが持ってたでかい剣で、
うん
ゴリアテの首を落としましたよね。そこまでやってるからあのゴリアテはもう生きてないわけですよね。でこの人って誰なんだろうと思ったらこの中あの注釈のところを見たら第一歴代史の20章第一歴代史っていうのがちょっとこの第二サムエルと話がなんかこうちょっとなんていうかな角度を変えてみようみたいな感じでちょっとあの別の視点で書いてあったりするんですよね。それでその20章第一歴代史の20章のところに20章5節のところに再びペリシテ人との戦いがあった時ヤイルの子エルハナンはガテ人ゴリアテの兄弟ラフミを撃ち殺したって書いてあるので、
うん、
これはガテ人ゴリアテっていうふうに書いてあるけどこの第2サムエルではね、
うん、
だけどこれはゴリアテの兄弟のラフミさんであると、
うん、
実はね、うん、であるっていうことらしいです。この人はここはこうゴリアテって書いてあるけど、うん歴代史第1の20章の五節にはラフミって書いてあるからね。だからあのゴリアテとはまあ別人ですよって。でゴリアテの槍の絵は旗織りの巻棒のようであったって書いてあるんですけど、その旗織りの巻棒がよくわからないんですけど、まあ大きいんですよね、
うん、
もぐちゃんわかる旗織りの巻棒って。
わからん
旗織りの巻棒ってさ、多分あの旗織りのできたあの織物をこうぐるぐる巻いていくやつかな、機械、旗織りの機械の。
ああ、そうかもわからんね。
でなんかそういう風になんか絨毯工場とかのなんか動画見たことあるよ。そんな感じかなとか思って。そしたら、まあ、相当でかいよね。絨毯織るようなやつだったらね。
うん、
旗織りにもいろいろあるでしょうけどね。普通の薄いものもあれば、うん、でかい、あ、太、分厚い布もあるからね。
うん、
そしてその後またガテで戦いがありましたっていうところで、ここはね名前がないんだけど、うん、ラファの子孫だからやっぱり大きな人だと思うんですが、うん、この人はなんと手の指と足の指が6本ずつで、
う
合計24本指がありましたと、
うん、
言うんですよね。でこの人も、これは、ダビデの兄弟の、シムアっていうそのダビデの兄弟の息子の、またややこしいよね、これはだからあのヨナタンじゃないんだけど、ダビデの兄弟の息子のヨナタンがやっつけましたということで、うんうん、合計このラファの子孫のが4人出てきましたけど、それはダビデと家来たちの手にかかって倒れましたっていうふうに書いてありますいう話。なんかこう不思議だよね、このラファの子孫ってなんだろうって。なんかほら、ノアの洪水がある前っていうのが、うん、その、うん、天から落ちた、まあ、堕天使だから、まあ、悪魔なんですけど、うん、が、なんか、人間の女性に、女性と交わって、うんうん、もう天使が、そういう生殖機能があるのかどうかちょっとわからないんですけど、多分ないと思うので、多分なんか誰かにその乗り移ったかなんかしてかもしれない、そこはちょっとわからないけど、でなんか生まれた子供がすごい巨人族みたいなのが生まれたっていうふうになんか記載があったじゃないですか、創世記で、
うんうん、
でもそういうのを見て神様がすごいこれいかんっていうところですごい頭にきて、それでこの世界をノアの家族以外を一掃したじゃないですか。
うんうん、
うん、あれとは多分その時に全部滅びてるので、ノアの家族とあの動物たち以外は一旦全部滅びてるので、それとは関係ないと思うんだけど、でもなんか不思議ですよね、この人たちって一体何なんだろうっていう。
うん、
そのラファの子孫っていうのはちょっと分かんなかったです私、
うん、
調べたらね、
うん、
はい、なんかご存知ですかこのプニちゃんは。
分かんないです、
分かんない
全然
分かんないんだ
よ、ごめんなさい、
不思議な話ですよね、指がねいっぱい 6本あるっていうの、
ね、
でも普通になんか指がこう多めに生まれる人っていうのは、うん、今もたまにいらっしゃいますよね。この手も、うん、両手両足全部その指が1本ずつ多いっていう人は見たことないけど、
うんうん、片手ねとかね、
そうそう、だからなんか子供の時に、うん、ちっちゃい時に折っちゃう人もいるし、うん、そのままの人もいるし、
うん、
そのままなんかひっついてる人もいる、なんかそれがなんか普通の他の指みたいに動く人もいるのかもしれないけど、私が見たことがある人はなんかもうなんかイボみたいにちょろっとついてるだけで、なんかそれ自体になんか力が入ってるって感じじゃなかったけど、確かに指でしたね、指は指だな、だから、まあ、そういう人も、まあ、中にはいるのかもしれないけど、なんか両手両足がその6本ずつっていうのは相当ですよ ね、はい、という感じで、はい、ダビデももう年取ったんだなっていうのもあるし、うん、もうね、大変っていうか、まあなんかやっぱりね、まあサウルがやったこととはいえ、やっぱりこういろいろ、その後のね事後処理っていうか、うん、いろんなまあことをがあったんだなっていうような、うんうん、ことも感じたし、あと契約っていうののやっぱりそう厳格さっていうかね、
うん
うん、がそのあるなっていうの、だからなんか契約といえば、私はまあ今いろいろ話題になってる福音派の、うん、福音派が今いろいろ話題になってるって、プニちゃんご存知ですか？なんか福音派の、あの本が出てるんでしょ？福音派っていうなんか本が。知ってます？なんかね、東大学だっけ？なんかどっかの学者さん、
うん、
が、出されてて、で、その人、その、 大学の先生はすっごい男前なんですよ、うん、男前で有名なんですよね。男前で有名なんだけど、すごい福音派のことをものすごく、うん、よく思ってないみたいで、
うんうん、
私はその人の本は読んでないんですけど、うん、福音派界隈の YouTube のその牧師先生が割とその本のことを批判してますね、うん、なんかすごいこう、あの福音派っていうのは聖書はもうその、
うん
うん、あの全部もう間違いのない神の言葉というふうに信じている人たちが福音派っていう、うんうん、基本的にそうなんですけど、うん、日本はあの自由主義神学っていう、あの聖書のその解釈っていうのが割と自由っていうか、うん、あの、なんか、まあ、聖書も人間が書いたものだっていう考え方に立っている、
うん、
読み方をされる方なので、だからその学者さん、多分、まあ、クリスチャンなのかどうかちょっとわかんないんですけど、その方が、うん、まあ、言ってるなんか内容っていうのは、まあ、私はその、どっちかっていうとその聖書は間違いのない神の言葉というふうに私は思ってる、うん、信じてるので、だからその、うん、アブラハムがね、アブラハムが神様にその、うん、お前の子孫はね星のように増えるよと、うん、このすごく増えるんだよで、うん、お前の子孫が要するに世界にね、あの、うん、祝福を届ける役割があるんだよって言って、その人で、ね、うん、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫が今の、まあ、ユダヤ人につながってきてるんですけど、うん、そのもう契約がもう、なんていうの？そういうふうに創世記の時点であったその契約の内容っていうのは、もう今はないっていうふうに考えてるのが、まあ、自由主義神学らしくて、でそれをなんかね、今の世の中は、今の世は、うん、イエス・キリストが来られて以降はそのユダヤ人が持っていたその世界中に祝福を届けるという役割が、うんうん、クリスチャンに移行したっていうふうに考えるのが、それがあの、まあ、自由主義神学の考え方だと思うんですよね。だからユダヤ人をそういう重視してない。だけど、うん、私が、あの、習ってる、その、中川先生の、
うん、
あの、お考えは、その、アブラハムに、神様が結んだ契約っていうのは、うん、今も生きてますよっていう考え、
うん。
そう。だから、その契約っていうものに関して、すごくやっぱり重視してるんですよね。
うん、
今日もすごい大昔の、あの、ギブオン人に対するその契約が、ここで、サウルも忘れてたかもしれないような、
まあ、
ことが、この、すごいこの禍根を残して、その、サウル死後も、こうやってこう影響を、大きな影響を与えて、息子を7人も失ってしまうっていうね、ことになったっていう意味で、その、契約っていうのは現代もそのアブラハムと、
うん、
あの、うん、のね契約は生きてるっていうふうに考えた方が私は正しいんじゃないかなっていうふうに、
うん、
皆さんはどのようにお考えでしょうか。
うん、
はい、ということで、
はい、
もうすぐ9時になりますので、あ、KK さんどうでしょうか。KK さん何か一言。
ああ、難しかったですね。
難しいよね。うん、なんか死ななくてもいいんじゃないとか思っちゃうね、日本人のこの感覚だとね、なんか、うん、そんな、でもね、ちゃんとなんかそのなんていうの、神様っていうその存在を信じるかどうかっていうので、その、うん、この捉え方っていうのはね、だいぶ違ってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、うん、はい、ということで、今日はこの辺になると思います、うん。ありがとうございます。今日はなんと4人で輪読会ができました、うん。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、また来週、どうも、また来週頑張ったらぜひご参加ください。
はい、
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました、
は
い。
参加したい方は誰でもウェルカムですよ。お待ちしてます。ありがとうございました。はい、おやすみなさい。
失礼します。